女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはロイタ系にお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットロイことロイです。皆さんこんにちは。キクコラム、毎回毎回ね、楽しみにしてもらってるでしょうか。とね、このわずか、40秒ほどのトークで、いきなりもう熱くなってしまったような気がしますけれども、いかがでしょうか皆さん。もう何回も言いたくないなとは思うんですけれども、本当に熱いですね。なんか昨日だとね、もう日本の最高気温41度、ついに 0.1 度ね、超えてしまったという、日本最高気温がね生まれたという、あんまり嬉しくないようなイメージですけれどもね。いかがでしょうか皆さん、熱中症大丈夫ですか。でなんか前の時も打ったみたいなような気がしますけれどもね。そうそう、前の時はね、日本は暑いけどもね、ドバイの方が、砂漠の方がもっと暑いよっていう話をしたんですけど、もう今ね、あれから毎日ずーっと暑いですからね。もうなんか一挙にね、もう砂漠の国を通り越してしまったんじゃないかというふうにも思ってしまいがちなんですが、まあそこまではねならないとは思うんですけれども、でもね、なんか山火事とかにね、海外ではなってたりするみたいですよね。怖いですよね、暑さで火事。もうなんか勝手に火がついてくるような、そんなようなところもあるみたいですね。ロシアのツンドラ気候とかでね、永久氷河のところとか、こういったところが溶け出すとね、えなんか火もついてしまうという、何やろうって思うんですけどね。そういうこともあるみたいですしね、もう気をつけなければならないなっていうのと、あとこの暑さですからね、もうやっぱり水分補給が大切ですよね。ただ残念ながら水分補給しなければなって言って、ビールとかをたくさん飲んだとしても、まあこれは前回の時お伝えしたかもしれませんけれどね、やはりビールは水分補給にはならないという残念な結果がありますよ。なんか飲んだ分ね、全て、利尿作用とかが働いてしまって出てしまうみたいですね。ということで余計に喉が渇くという、水分取って余計に喉が渇くってちょっとね寂しいですよね。ということで、まあ、控えなければならないなとは思うんですけれども、まあでもね、これだけ暑いと皆さんね、飲む人も多いでしょうね。まあビアガーデンは大流行りだというふうにも言っておりますけれども、あと他にですね、もちろんね、アイスクリームとかかき氷とかね、食べながら聞いてらっしゃる方いらっしゃいます。ね、よく売れてるでしょうね。なんかね、あのペットボトルのお茶とかね、今年もうほんまにバカバカ売れてるみたいですよ。まあ、そんなこと聞かれんでも言われしてるわってはね、思ってらっしゃる方が多いと思いますけど、まあ、それぐらいね、どんどんどんどん作っても売れてるらしいんですけれども、ここで一つちょっと不思議なことがあるなと思ったんですよね。例えばね、なんかコンビニとかでね、500ml、まあまあ 600ml ぐらい入ってるお茶って今多いですけれども、そのお茶とね、なんか1リットルのお茶、まあ、コンビニだとね、さすがに、あ、2リットルのお茶ですね、2リットル の, あのペットボトルに入ってるお茶ね、まあコンビニだと結構ね、2リットルの方が高いところが多いですけれども、スーパーとかのね、安いのところとかに行ったりすると、なんとね、同じような値段で売ってるところがありますよね。例えば 600ml の普通のペットボトルのお茶が128円とか売ってました。で、2リットル入ってるね、あの大きな お茶、あれがなんと同じような値段がさらに安くで売ってるという、なんやろってね、不思議ですよね。全くねお茶には変わらないんですけどね。ペットボトルの大きさ、どう考えても大きな方はね、まあ、2リットル入る方がお金がねかかりそうな気もするんですけど、まあまあね、それを見越した上でお店もね、お店というかまあメーカーさんも作ってるんかもしれないですね。大きな方はねどんどんどんどんね冬の間とかに作ってってでね、まあコンスタントには出るかと思うんですけど、そんなにね2リットルのペットボトル、ね、ガブガブ飲んでる人ってあんまり見かけないですよね、さすがに。ということでやっぱり売れ線のところは多少高くても売れるとかっていう、そういうのが隠されてるかもしれませんけれども、ねえというふうに言ってれば言ってるほど熱くなってくるので、ね、今日はそろそろね、本題に入っていこうかなというふうに思いますけれども、皆さん、そうしましたら、ま、これだけ何回もね、もうそろそろね、100回になるん違うかと思うぐらいなんですけど、ま、まだその半分ぐらいですかね。ま、半分といってももうね、50回ぐらいはお話ししてるかもしれませんのでね、もうそろそろ皆さんね、お手元には必ずこのテキストがあると思います。人生は無駄遣い方程式、ね、こちらの教科書を使って、このキクコラムお伝えしておりますのでね、ぜひお手元にねこの人生は無駄遣い方程式、ね、置いといてくださいね、まあ置いといてくださいねっていうか一緒に読んでいきましょうねという話なんですよ。今初めて知ったっていう方いらっしゃいますか。まあまあね、初めて聞いてくださってる方もいるから分かりませんのでね、その方はぜひね、こちら、ホームページの、ね、私のコラムのところの下のところにちゃんとねこの教科書を売ってるところ、時は総合サービスさんで申し込み、ね、もうそちらで全部受け付けてくれておりますので、ぜひご購入のご協力くださいませ。よく舌が回れへんようになりました。すいません。もしかして熱中症かなとかってね思ったりもしますけど、まあ大丈夫でしょう。はい、では行きますよ。前回まではね、同調、まあ同調って言われてもあまりよくわからないかと思いますので、無駄遣い方程式の4つのキーワードですね。計画、同調、錯覚、サービス、これらを全部足してかけるのが後悔で、それで無駄遣い方程式が成り立つという素晴らしい、ね、方程式なんですけれども、この、前回までは2つ目の同調をお話ししておりまして、なんとか、ね、同調の方が終わりまして、今回からは3つ目です、ね、3つ目皆さんちゃんと覚えてくれてます？3つ目は錯覚です。今日はこの錯覚、テキスト121ページをご覧になってください。テキストは121ページですね。ここから無駄遣い方程式の3つ目のキーワード、錯覚のお話をいたします。錯覚、まあまあね皆さん大体イメージはされてると思うんですけれども、まあ改めてね言いますと、まあ科学的にね、目から入ってきた情報が脳に間違って信号として伝えることというふうに、まあ、定義されているということなんですね。何のこっちゃろうってまあまあ分かる方は思うんですけれども、基本的にはね、目から入ってきた情報が途中でね、あれ？え？そうなったりだとかっていう風にね、まあ、錯覚に落ちてしまう。それだから錯覚なんですけどね。はい、ということで、そうしましたらね、じゃあ実際ね、間違って信号として伝えてしまうっていうのはどうなのかと言いますと、 さまざまな錯覚がねこの世の中にはまあ含まれてるというかね、置かれているというようなことなんですね。でちなみになんですけれども、知らず知らずに錯覚によって購入意識を、ね高められていっている可能性があるなということ、これをちょっと見ていきましょうか。はい、で、まずですね、一つ目ですね、こちら、値段と数字のトリックというふうに書いております。値段と数字のトリック。いかにもありそうですよね。で、まあいろんなパターンがありますけれども、一番まあ分かりやすいのが、こういったものじゃないですかね。例えば、スーパーに行きましてね、200円の、まあ、どうしましょうか。例えば、そうですね、豚肉を買いに行きましたと。ね、で、パック売ってましてね。で、50g、まあ、100g。まあまあ、基本的にはそういうね、小さな単位よりも、数量よりも大きく入ってると思うんですけれども、まあ、それがね、例えば200円で売ってたのにもかかわらず、まあなんかタイムサービスみたいなね150円になってると、こういうのを見ると皆さんどう思いますということが書かれてるんですね。なんかね、あ、200円のものが150円で買えるんや、そしたらラッキーやん、買っとかな損やなと思った瞬間にお店の人がねこんな風に思ってるみたいですよ。ラッキーとかってね。ラッキーって思ってるらしいんですよ。まあ別に悪いことは言ってないんですけどね。ただし、ね、皆さんね、気をつけておいてほしいのが、これ、最近は結構ね、こういう表示厳しくなってきてます。ね、特にね、あるのがやっぱりね、もともとね、ほんまにそれ200円で売ってたんっていうようなものがありますよね。もともと150円で売ってたものを1回200円という数字にねして、それでそっから値引いてね150円にしましたとかっていう風に表示すると、まあ、これ価格の二重表示と言われているんですけれども、大きな数字を見て後でちっちゃい数字を見ると、あ、なんやちょっと美味しい買い物ができたんやなっていうふうに思うらしいですね。まあ、これね、どういうことなのかと言いますと、アンカリング効果というものが言われております。ですからね、やっぱりこの表示の仕方にはちゃんと無駄遣いのね方程式が組み込まれてたということなんですね。まあでもね、本当にこのね、わざわざ大きな金額にしてそれで値引いたように見せかけるという、これほんまはダメですよ。皆さんやっちゃダメですからね。これね、まあ先ほども言いましたけど、アンカリング効果ということで、まあまあよくあるパターンなんですよね、二重表示。もともと定価2000円で売ってました、それがね夏のバーゲンになりましたので、50% オフ、1000円で買えるやんという、まあ、こういうイメージですよね。でもそれができへんとなると、果たしてどういうふうにすればいいのかなということも考えていかない、まあまあね、考えていかなきゃならないということなんですけど、まああとはね、ちょっとこれはあのラジオではね、なかなか表現するのが難しいんですけれどもね、エビングハウスね、錯覚各社というのがありましてね、例えば2つのね、図を思い浮かべてみましょうか。で、真ん中に丸がありますと。両方とも真ん中に丸があります。で、1つの方、まあ、A の方といたしますと、A の方にはね、結構大きな丸がその丸を取り囲んでいるようなイメージです。丸丸丸丸丸っていうのが、大きな丸が取り込まれて A がある。で、 B の方はその真ん中にある丸で、周りにある丸の方が小さい場合ですね。で、これで人間の脳 ね、錯覚どういう風に見えるのかと言いますと、なんとね、A の方の大きな丸のがたくさんあって、自分の丸が小さい時ですね。うん、でこの時の方がね、同じような丸だったとしても小さく見えるということなんですね。で隣の B の方は小さい丸がね、真ん中の丸の周りを囲んでいるという形になっておりますので、こっちの方が丸が大きく見える。結構不思議ですよね。まあ、でも大体こういうふうに見えるはずです。でこういう、まあ、今のね見えるのは別に、まあ、これを使ってあんまりね悪いことをしようかなっていう人はいてないとは思うんですけどね。でもねやっぱりね気をつけなければならないですよね。こういうのうまく使ってね、悪いことをする人もいますし、あとはやっぱりね先ほども言いましたけれどもね、もともと定価ね安かったのをちょっと引き上げて、それでねボーナス割引とかって言って、そっから頭から、ね、高くしたところから引くとあんまり得になれへんなというケースが多いので、まあ、皆さんそこはね、それなりに、ね、気をつけて買い物をしてもらいたいなというふうに思います。ということでそろそろね時間がやってきましたので、これでキココラも終わりたいと思いますが、皆さん、何回もね言ってる人ね、まあ私ですかいますけれどもね、熱中症には本当にくれぐれもご注意くださいね。暑くなるとこのコラムも読めないですよ。ということで、次回もキココラム楽しみにお待ちになってください。ではさよなら。